Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家のヤン・イーさん。著書おいしい中国を踏まえつつ、食べ物から導かれる幼少期の思い出について、そして現在の中国日本への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ヤン・イー、作家。1964年、中国黒竜江省ハルビン生まれ。1987年、留学生として来日し、お茶の水女子大学文教育学部地理学専攻卒業。2007年ワンちゃんで第105回文学界新人賞受賞。2008年、時が滲む朝で第139回芥川賞受賞。金魚生活、好き焼きなど著書多数。最新刊は文藝春秋から出版のおいしい中国、スワンティエンクーラーの大陸。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のヤン・イーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
文藝春秋から著書おいしい中国、スワンティエンクーラーの大陸が出版となっています。この本ではヤン・イーさんが故郷ハルビンで過ごした幼少期の出来事が、まあ、中国ならではという感じですね、食をキーワードに、綴られたエッセイとなっているんですが、まあ、こうやって今回その食を中心に、まあ、幼少期を振り返るということで、その真っ先にこう思い出すことってのは何ですかね。
満足に食べられなかったことですね。何でも美味しく食べられたっていうのは裏返せばそれだけものがなくって、いつもお腹空いてるっていう感じで、はい。
やっぱりそれだけ食べるものがこう不足してる中でという。
そうなんです。はい。
実は私ほとんど、まあ、同年代になるんですけど、
そうなんです。
はい。やっぱりでもその、僕はこう読みながら自分が恵まれてたなと思うのは、やっぱりここまでこうね、ひもじいっていう感じはあんまりこう自分の子供時代にはそんななかったですから、だから逆にここまでっていう感じね、その本当にこんなにお腹空かせて毎日過ごしてたら、本当にこう食に対して敏感になるだろうなっていうことは感じましたね。
なりますね。だから中国っていうのは私の時代も人為的に革命するっていうことはどういうことかっていうと、我慢して、食事はできるだけまずいものを食べて、着物もできるだけ汚いボロの洋服着るっていうのは、それは一種のその革命っていう、従来の幸せとは違って、我々は求めてるのはそういうものなんだよっていう。
なるほど、なるほど。
すごい歪んだ常識なんですね。それは革命なんですね。だから我慢しないでもう富を求めるとか、それは堕落なんですよ、資本主義なんですよ、っていう風な考え方になってますね。だからそういう風にするともう犯罪に近いその行為になっちゃうわけですね。
美味しいもの求めたりするのは、
そうそうそう
それはもう悪なんですね、それ
は。恥ずべきことなんですね。
じゃあそこで、まあでもね、本当にそれこそ食べ盛りの時にもう満足に食べられないという状況は本当に、だからもう何でも、逆に言うと何でも食べたいっていう欲求が、
食べたいし、だから嫌いなものっていうのはあったんですけれど、それは食べざるを得ない、勝手に嫌いになっちゃいけないっていう、そういうわがままは聞かないっていう、ね、
全てを受け入れなきゃいけないということですよね。はい、本のサブタイトルが、スワンティエンクーラーの大陸という、スワンティエンクーラー、酸っぱい、甘い、苦い、辛い そういう感じですかね。はい、発音的にはこれどうですか。
スワンティエンクラ、すごい綺麗に発音されてるんですけれど、これはね味を言ってるその言葉なんです、形容詞なんですけれど、はい、我々その日々、幸せか不幸かでそういう風な意味合いも持ってるんですよね。だから人生の、スワンティエンクラっていう風な言い方
も。ああ、なるほど。いわゆるその酸いも甘いもっていう部分ですね。うん、
両方の意味ありますね。はい。
じゃあこれは単にその食べ物の味のみならず、その生きていく上での。
そうですね。うん、二重の意味持ってますね。はい。
少し具体的にですね、その幼少期のそれぞれ、じゃあスワン、ティエンクーラーの、じゃあスワンの部分っていうのはどういう部分がありますかね。
スワンティエンクーラーっていうのは、うん、そんな一つ一つはっきりっていうのはなかなか難しいかもしれないけれど、うんうん、だけど例えば同じぐらいの女の子がそばでビスケットとか食べたりして、うんうん、でこっち眺めているともうすごいその複雑な気持ち、うちは兄弟が多かったので、うんうん、当時何でも定量供給制でしたので、うんうん、だからそういうビスケットを買うのも券がないと買えないですね、う
ん、あ、お金があるだけじゃダメな
んダメなんですね、うんうん、だから小さい子、うちは兄弟いっぱいいるんですけど、うん、他のうちは一人子もたまにいらっしゃるわけだから、うん、そういう子は割と我々よりは
なんかそうですよね、う
ん、たまに食べられたりしますからそういうのを見てると、うん、なんかそのスワンっていう気持ちになりませんか。羨ましいというかなんか悔しいというかそういう複雑な気持ちになりますね、うん、
スワン、はい、まあ酸っぱいと書いてスワンですけどまあやっぱり
だから中国で、うん、嫉妬するっていう意味はよくこのスワンっていう風にこう、はい例えられますね。だからよく酢を飲む人だよっていうのは、うんうんうん嫉妬深い人なんですね。はい。
なるほどなるほど、はい。そうなんですね。
そう
か、
はい。
じゃあ甜甘い、まあ甜茶なんかね、うん、この字ですけど甜甜っていうのは甘い思い出というのはどうですか。
甘い思い出っていうのは実際はないんですよ。だからずっとうちは大変な生活していたのであまりないんですけれど、だけど今、この年になって振り返ったりするとなんか昔の方が楽しかったような、そう今だから思えるようになったかもしれないけれど、うんまあ二十歳そこそこじゃ全然思えなかったんですね、うん、なんであんな大変な思いしなきゃならないのかっていうそういう考え方ばっかりしてましたけれど、うん、で今になってやっとうちの子供を見て私のその幼少期っていうのはどうだったのかって考えた時にまあいろいろあったんだけれどその中一応すごい頑張って楽しく生きようっていう風な気持ちすごいあったんですね、
はあはあはあ
うん、そういう意味ではすごい良かったとは思ったりします。
かなりこう苦しい状況がいっぱいある中だけど、はい、その中でなんかこう光を見出してっていうような感じ。
そうですね、家族、うん、みんななんか一つになって乗り越えようとする、うんうんうん、そういう気持ちは今じゃ なかなかできないですよね、うんうん、慣れないっていう。
あ、はい、まあでもやっぱり逆に言うとだからそれはもう本当に一致団結して頑張んなきゃいけない状況だからね、そうならざるを得ないという部分も当然あったんでしょうけど、
うんうん、
でもやっぱりそれが今となってみてはこういい思い出となる一つになる。
なるっていうか、うん、まあその時なんでこんな乗り越えられたのか、あとはその時の写真とか見てると、あんな大変なその環境の中で、うちの家族はみんななんかニコニコして、
そうですよね。
ハキハキした、はい、顔、表情をして、いたので、うん、不思議でしょうがないですね。
そうですね。この中にね、いろいろと写真も収められてるんですけど、なんかこう、にこやかな写真が多いんですよね。
何が楽しいかよくわからないんだけれど。
ね、そうだ、文章を読むと相当こうね、お腹空いてる感じなんだけど、
はい、
なんか写真写ってる時はすごいニコニコしてるし、
ねその、着るものとかに全然ふさわしくない表情になってましたから、はい、それもすごい不思議でしたね。
なるほどね。
はい、
それがまあ、ティエンの部分。 かもしれないですね。
今になってね、うん、ね、後味っていうのはいいですね。
ああ、なる、後味がいい。
そうです、はい、はい。
クーは、クーは、まあ、苦い。これ苦いっていう意味。
苦い、クー、そうですね。クー、うん、苦いですけれど、黒だというふうな解釈もできますね。だから黒ばっかりしてきたっていう、ほうほう、うん、そういう解釈になります。うん、
ラーは、まあ、ラー油のラーですけど、まあ、これ辛い。
辛い気持ちにすると辛いっていう、うん、あ、辛い気持ちになるでしょうね。はい。
なるほど。
嫌いなものも食べなければならない。その辛さっていうのは、うん、もう昔はもう大変でしたけれど、今は全然何でも美味しく食べられます。
うん、そうかね。もうそういう経験があるからこそそういうふうにもなれるという部分では
ある。たまには懐かしく、うん、なったりしますね。あんな嫌いだった、うん、食べたくてしょうがなかったものでも今になって、ああの時ああいうのを食べて今全然その見かけないでしょ、うん、あれどっかで食べられないのかなって思ったりしますね。
ああ、そうか、そういうのものちょっと懐かしくなってっていう感じですね、はい、なるほど。それはそうなんていくわ。ちなみにそのね、今ちょっとおっしゃっていただきましたヤンさんがその幼少期に味わったそういった食べ物で今でも残ってるものも当然いっぱいあると思うんですけど、
なんだろう、作り方はだいぶ丁寧になってなんかいろんなものを添加したり味を調整したりするようなものはありますけれ ど、
なるほど、
そのまんまっていうのはないでしょうね。あとは野菜は、生野菜っていうのは、生野菜逆に昔の方がすごい美味しかったような気がしますね。今はもういろんな生野菜もすごいできて大きくもなったりしますよね、うん、トマトにしても、うん、だけど味がすごい薄くなってませんか。
そうなんですかね。
うん、なってるように、なるほど、なるほど、うん、思います、はい、鶏肉とかね、でうちでやっぱり買っていた鶏を、まあ、いつも食べてたんですけど、うんうん、買ったりはしなかったんですよ。だけど今買って、鶏の桃とか大きいじゃない、
うんうん、はい、
そうです。あれ味はすごい薄いんですよね。
そう
です。あれうまみないですね。
そうか、じゃあかつて記憶にある中ではもっと濃い味がしてた。
もっと濃い味ですごい美味しかったっていう、なんでないのかな。私23年前に日本にやってきたんですけれど、その時、日本で食べたその鶏のもも肉が薄かったんですね、味は。
あ、その時に
同時期の中国のあれよりはずっと、なんで味がないのかなって思ったりしたんですけれど、うん、今帰って中国の鶏肉もそうですね。だから養殖して食べるようにもちゃんと、もう超えた鳥なんですけれど、うん、だけど味はちょっと落ちると思いますね。
なるほどね、うん、その記憶の中にある方がもっともっと濃い味がしてたわけですね。
濃い味で美味しかった。
美味しかった。そうですか。はい、逆にこう今もう全く見かけないくなったようなものっていうのもこの中に含まれてますか。
たくさんあると思いますね。だから私ウォートっていうものを当時うち食べてたダビンズとかそういうものは、うん、もう一部売ってる、同じ名前で売ってるんですけれど、物は全然違いますね。
名前は同じでももう中身がほとんど違う。
中身違います。もう全然違います。
同じものを求めてももうちょっと手に入らないかもしれないというのが結構あるかもしれないですね。
ありますね、はい。
それがいいことなのかどうなのかっていう部分でもあるかなと思いますが、う
ん、でも、うん、あんな辛い思いをしなくていいっていうことに関してはやっぱりいいことだと思いますね。
う
ん
う
ん、ね、
そうですか、うん、まあ多少味は薄くなってるかもしれないけど
そうですね。 Let's get knowledge with
fun。さて、年代的に見るとこの本で描かれている時期というのは、まあ、60年代後半から70年代ぐらい、まあ、中国ではいわゆる文化大革命、文革の最中、さらにその後といった時期にあたるわけですが、まあ、この本のもう一つのテーマでもあると思います。そのさっきもちょっと話が出ました革命、ね、はい、文化大革命の時の市民の生活っていうのはヤンさんの言葉で振り返るとどうなりますか。
全てにおいて狂っていたと思います。怖いですね、はい、いいこと善悪っていう 言葉に対してもう何が善か何が悪かまずわからない。それは一番基本なんで、人間性は歪んだわけだから、道徳観はどういう叩かえば、うん、そのモラルがあるっていうそういうわけじゃなくて逆なんですよ。だからそんな中で生活しなければならない。我々の価値観というものは、今のその中国からの観光客、よく、銀座で買い物しますけれど、で、みんな見て、なんで中国人こうなのとか、中国人マナーが悪いんだなっていうふうに思うんですけれど、我々ああいう時代、狂った時代から、やっぱりこう、突然そうなったわけじゃなくて、歴史を踏まえて考えなければならないものだと思うんですね。だから我々今になってすぐに正常なその常識に戻れるかっていうと戻れないですね。これはね、もうすごい難しいもので、なかなか一人はこれ正しいって思ってもみんなをそういうふうに伝えきれない部分があるわけですね。はい。
なるほど。それぎゅーっともうずーっと抑えられてたから、そのいわゆるこう終わった反動がガッとも
あるし、あとは壊されたその、価値観あるいは道徳観というものは、で我々はあの時代はもう貧しいければいいっていうふうに思っていたんですけど、今度はお金がすごい求めなきゃならないっていうのはみんな一斉に言っちゃうわけですね。で、それでお金さえあれば何でもできちゃうっていう、そういう考え方になっちゃうんですね。どうしても
ガラッとになっちゃうわけ
ですね。そうなんです。だからお金は全てじゃないんだよって誰が言っても、だから信用するものがないから、だから日本だと宗教があって、神様はこうだあた善をやればその、いずれなんかいい報いを受けるとかいうふうなことは考えるんですけど、はい、中国人はそれだけいくらいいことやったっていい報いは報われてないわけだから、そうするともう人間その友人とか知り合いとかいるけれど 100% 信用はできないんですよね。だからこのようにこう信用できるっていうのは唯一お金なんでしょうね。
なるほど。
多分そういうふうになっちゃうんですね。
まあ本当カウンターというかそのね反動でガッと来てる最中でもあるという
あると思いますね、はい。
まあね、それだけやっぱりその文化大革命というもののこの押さえつけというかね、その狂っていた感がやっぱり大きかったと思うんですけど、でもそうするとまあ、それ文革以降、まあ、30年ぐらいもうすでに経っている、30年
経ってますね、
経ってますね、はい。まあその中でまだでもその本当その反動の途中なのかもしれないという部分なんですか。
途中ですよね。だって私は明らかに経験してるわけだから、私もそんなに年は取って、まあ取ったんだけれど、それほどまだ老年にはなってないんですよね。はい、だから、今の世代の中国人っていうのは、豊かっていうのは経験してないんですよ。私の時代、あるいは私の親の時代、親は多少経験したかもしれないけど、子供時代ね、まだ共産主義中国になってない時代に、豊かさを経験して、もう平常心持てるじゃない。で、その後の世代は経験してないから平常心持てないですよ。
そこの部分での体験が全く今はなかったから
ないんですよ。だからお金持ちになっても盛り上がって、で平常心がないんですよ。これは何世代か経たないと難しいでしょう、
ね。いわゆるその落ち着きは取り戻せない、
取り戻せない、難しいと思いますね。私はそう思いますね。
全く経験がないからもう初めての経験だし、
私も経験がないんだけれど、だけど眺めて見てるともうちょっとちょっとなんかね、
やりすぎなんじゃないっていう感じもちろんあるでしょうけど、
ありますね。
そう、まあでもそんな中そのね、中国はまあ文化大革命後はいわゆるその民主化ということに、なっているのかなという方向かとは思うんですけど、それに対してのヤンさんの思いというのはどうですか？
私も一時期そういうふうに思ったんですね。経済さえ発展すれば、政治的な問題は自然と解決していくんじゃないのかと思ったんですけれど、ただ、出発点っていうのは歪んだ形で出発してしまったわけで、で、どんどんどんどん、要するに平等競争のもとで経済を発展したわけじゃなくて、一定権力、権力の効いた中で経済的な競争されて、それはやはり不平等なところで、一部っていうか中国の今のお金持ちになった人たちはかなり権力の支えがあるわけだから特権階級なんですね。その特権階級はお金も権力も両方逃げちゃうと、もうこれはね、もう政治の改革はもう難しいと思いますね。だから放棄はできないわけだから、で、平等競争していれば納得いくじゃない。だけどそういうのじゃなくて、権力の下でされていくと汚い部分もたくさんあるわけですね。そうすると一旦権力を放棄しちゃうと命の危険があったりなんかするわけだから、既得利益の階層だとなかなかこう政治に関してね、民主化っていうのは見て、まあ長い時間かけて、今まで見てきたんですけれど難しいじゃないのかなと思ったんですね。
まあ、今後もっと時間をかけなきゃ多分いけないだろうし、
時間かけるというよりは、要するにその内部の変化っていうのは、あまり期待できないんだけれど、でももうそれしかないかなよくわからないけれど、
先日新聞紙上でもあのノーベル平和賞受賞の劉暁波さんへの中国の対応に関してのこう意見も述べられてましたが、それについてはどうですかね。
はい、全くその私はその通りに考えてるんですけれど、これはね、だから内部の力、内部の変化をやっぱり望ましいんですけれど、なかなか望めない部分もあるわけですね。外部からこういうふうな形で一つ、中の、権力者たちがなんでこうなのかっていうふうに考えるきっかけを与えるような形としては私はいいじゃないのかなと思いますね。だからこれは私支持してますね。はい、
なるほど。これはまあだからそういったあの一石を投じてもらえることによって、まあ、何かが変わっていく、
中国人全体的に考えなきゃならない問題なので、我々庶民ばっかり考えてもどうにかなる問題じゃないし、だから全体的にやっぱり、
はい、そうですね、
もうそういうタイミングだしね、あの国際情勢もあるわけだし、はい、
そうですね。ですからまあ本来的にはそのね、自分たちの内部からそういったものが浮き、ね、湧き上がってくるのは一番望ましいでしょうけど、
なかなかそういうふうにはいかないんですね。
だからこそやっぱり今回のノーベル平和賞のような、
だからすごい価値があると思います。
じゃあこれを本当に広く多くの人がその考える契機にな
れればなってほしいんですね。
あのそういったことも含めてヤンさんがその母国中国のこれからという部分で、まあ、こういった動きも含めてその期待することというのはどういうことですかね。
やっぱりね、あのあれだけ大きな国で、あれだけ人口のある、持ってる国なので抱えていて、あの動乱とかそういうなんか暴力的なことっていうのはなかなか私嫌なので、だから平和的にその過渡期みたいな、これまでずっと言ってきたんですけれど、その過渡期っていうのは、どうもうまくいきそうにないんですよね。だからそういう意味も含めて、やはりリーダー的な存在をたくさん、その優れた人が、人材がいるわけだから、いかにその平和的にこうその民主化していくか、改革していくか、そういうことを私やっぱり望みますね。はい、
なるほどね。まあ、そこは本当に 望みたいというところ
ですね。すごい、うん、もう繊細な、うん、やり方じゃないと難しいかな。
まあでもやっぱりね、そのおっしゃるように、その人口を見ても本当世界の何分の1を占めるかっていうぐらいの。
そうなんですね。
ね、それだけの。
5分の1ぐらいですよね。ですよね。はい。
ですからもうやっぱりそれだけ世界に与える影響もダイレクトになるんですよね。
そうですね。良くなるのも悪くなるのも世界に。必ず大きな影響を与えるわけだから、ね、だから中国良くなるっていうのは中国人だけじゃなくて、うんうん、世界の人々みんな望んでる、うんうん、ことだと私はそう思います ね、
そ、
うですね。
それは ほとんど直結するっていう問題でもありますからね。
そうなんですよ ね、 ですよね、はい、はい。Let's get knowledge with
fun。 鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のヤンイーさんです。文藝春秋から著書おいしい中国スワンティンクーラーの大陸が出版となっています。まあ本に書かれているのは、まあ幼少期の部分が中心なんですけど、その後のヤンさんのこともお伺いしていきたいんですが、日本にやってきたのが87年です。
はい。
これは留学という方。
留学です。はい。
これはどういった経緯で留学？
おじが横浜に行って、当時留学するのには日本の場合は身元保証人、
受け入れ先が
いる、そう、はい、必要だったんで、はい、親戚が行ったっていうことで、母親から手紙書いてなってくれないのかっていうふうに頼みましたら、
はい、
なっていただいて、全然期待はしていなかったんですけれど、
期待はしてなかった。
そう、申し込みましたらね、日本の当時の大使館ですね、北京に中、ある日本大使館ですけれど、しばらく経つとその許可証みたいな、降りてきて、はい、ビザ取れたんですね。これすごい意外でしたけど、
でもそれはそのやっぱり外国に出たいという欲求、
出たいっていう気持ちは強かったんですね。
外で学びたいというような
感じ、学びたいかどうか別として、私中国、しかも中国と言ってもハルビンしか見たことないので、外の世界はどうなのかっていう、すごい興味がありました。
でそれが87年ということ で、
です
時はもうバブル真っ盛り、
日本の
ですよね。
びっくりしました。
びっくりしますよね、それはね。
しますします、
ね、だって片やハルビンはまあ文学はもう終わってますけど、でもやっぱり、ね、
文学と、それほど変わっていなかったんですよ、今とは全然違うんですけれど、だから当時はもうボロボロの服着て、やはり昔ながらのその価値観、お腹空かせるっていうのは一番かっこいいとかね、ボロ服着て一番かっこいいとか、そういうふうな感覚しか持ってないから、やっぱ我々にとっては毛沢東一番偉いとかね、で日本に来たらみんな平来て日本の首相の悪口を言うし、そんなこと言っていいのみたいな、そう警察まず探すわけですね。はい。
なるほど、なるほど。
そうですね。
でしかもね、バブル景気だからもう贅沢三昧なわけじゃないですか。
贅沢三昧で、ほら自動販売機も見たことはなかったんですけれど、それで日本に来た時、私当時日本円3万円しか持ってこなかったんですね。なかったんです。それで一月暮らすわけだから3万円、だから皆さん平気で自動販売機のとこ行ってポンとこうジュースとかお茶を買うんですけれど、私なんでその100円もするジュースあんな簡単に買えるのかっていうのは不思議しょうが なかったんですね。そんな飲むなら水道水の方が
まあただだしね。
そうそうそう、今もそんな感じでやってます。はい、
いわゆるカルチャーショックというか、もうびっくり。
もう、すべてショックですね。
そうか。じゃあもう何もかも違う中に、こう、飛び込んできてと。
そうなんです。はい。全く別世界ですね。
そうですか。その中で、その、ヤンさん、ご自身のなんか価値観っていうのはどう変容していくんですかね。
なかなか難しいですけれど、私当時言葉もわからないのでお金もないし、もうずっと工場で働いていったんですけれど、で徹夜、その時はまあ15時間、午後の5時から翌朝の8時までですけれど、で本当昼間だともう起きていてもぼーっとして眠いわけですね。あまり記憶はないんですよ。だけど一番思ったのは、当時ね、一晩 15時間働いて、もらっていた給料は9500円くらいかな、800円くらいで、そのくらいもらっていたんですけれど、日本人にしてバブルの時代だし、15時間9800円っていうのは信じられないですよね、きっと。
そうですね。
だけど私にとってね、その一晩働いて、その9800円っていうものは、うちの親のおよそ2人のその一月の給料なわけだから、そのショックが大きくて、使うときにいちいち中国の人民元に換算して、このジュースは中国の人民元にしたらいくらとか、そうすると1週間も暮らせるんじゃないのかっていう、そういう価値観しか持っていなかったんですね。だから食べるのにも、とにかく動くのにも、もうすべてもったいなくてしょうがないんですね。だけど私はすごい、ああ、この一晩働いて、これだけのお金もらえるわけだから、当時中国では万元庫、お金持ちという一部、先に商売して、1万元のお金儲けたというのは流行っていって、気の遠くなるような数字ですね、万元庫。だけど、
億万長者的な。
そうそうそう。日本で、一晩働いて9800円でしょ。それで、計算して、私もしかしていつか万元庫になれるっていう考え方はしてましたね。
なるほどなるほど。
すごいおかしくて、はい。
そうか、でもやっぱそれはいろんな意味でやっぱショックですよね。
もうすべてショックでしたね。
なるほど。で、さらにその後、作家となっていくわけですけど、その作家になる経緯っていうのはどういうことだったんですか？
その後は、大学行って、その後は、新聞社にも勤めたりして、後に、中国語の教師に なれたんですけれど、最初は忙しかったんですが、2005年ぐらい、中国では反日デモとか、すごい盛んになってて、日本のメディアはもう毎日のように報道してましたよね。その影響で、私、社会人に中国語を教えてましたので、激減しちゃったんですね。その中国語を勉強する
人が。
それですごい暇になっちゃって。で、私は、一度結婚して離婚したんですけれど、子供2人いて、うちは要するに母子家庭なわけですね。で、私子供を育てなければならないという責任もあって、仕事減ったわけだから給料も減るし、収入が足りないから、だなんか生活の足しになるようなことをやらなければっていうふうに思ったんですね。そうすると暇な時間を使って有効に使って、お金稼げるっていうことを考え始めて、何なのかって思って、そのたどり着いたのは、じゃあ小説でも書こうかな。
かなり必要に迫られてという。
そうなんです。そうなんです。
でもそれまでそういうなんか文を書くとかっていう素養はあった。
私はないんですよ。だから勉強とかも全然関係ないことやってましたので、地理を勉強してましたので、新聞社の時に、ずっと文章を書いてましたけれど、それはどれも短いもので、新聞その半分ぐらいで終わっちゃうというふうなものばっかり書いていたんですけれど、このように小説、しかも日本語で書くっていうのは長いもの、初めてでしたね。
じゃあこれもかなりチャレンジングなというかね、でも必要に迫られてるから、
そうですね、はい、生活かかってる
そうか、そうなんですね、
はい。
で、結果、その、芥川賞も受賞してということで、芥川賞はね、その日本語以外を母国語とする作家としては初の快挙ということにな
る。そうなんですね。
ねえ。いやでも、これはでも、じゃあ、本格的に書き始めたのは2005、6年ぐらい。
ワンちゃんは、そう。一番最初書いたのは。
ですよね。ですから、まだ、本当数年でという感じですね、だから。
そうですね、はい。
ですね。
うんうん、
そこまで、しかもそれまでそんなに本格的に書いたこともなく、でも書けてしまう、書けてしまうっていうのも言い方失礼ですけど、どうやってそんなに 日本語習得できたんですか？
習得というよりは、書けるもんですね。要するに、私こう考えてなんか表現したいときに、普通喋るときも日本語できるわけだから、それで喋るのと書くのと、まあ、同じことなんじゃない、まあ、言葉っていうのはツールなんで、ただ本当に書き始めると一番思ったのは、喋るときにどうしてもその、表情があったり、動作があったり、多少思い出せない、その単語を知らないっていう時に助けになるんですよね。相手に伝えようとして、まあ、中国語の漢字を書けばなんとなく通じちゃうわけですね、だけど小説っていうのはそういうわけにはいかないっていうのは分かって、なかなかそれまでに使っていた日本語、なんだこんなちっぽけなものだったっていう、なんだろう、私は結構自信があったんだけれど、いざ書いてみるとそうでもなかった、日本語すごい不自由だったっていうことはすごい、気づいてしまったんですね。
そうか、その喋るというコミュニケーションにおいてはもうかなりできている自覚もあったし、まあ、いろんな、ね、あの身振りも加えながら、全て
文章で表さなければならないから、で分からないから、じゃあ私顔で笑ってなんとかってそういうのは聞かないわけだから、
なるほどな、そこで
もう一回検証できたっていう、そういう意味では私今でも、足りないって思って、あの日本語っていうものは永遠、私にとってね、永遠に習得できない言葉なんだなと思ってますね。
でもその実際書くという作業の中で、その、やり方としては一回中国語で考えてそれを翻訳するみたいな。
翻訳はしないですね。
ああ、そうなんですか。
人間その脳で考えるときに、私の場合はそうですけれど、要するに変換はしなければ楽ですよね。だからこうして日本語で喋ると、はい、いちいち中国語で考えると変換しなければならないですね。そうですね、そう変換するともうできなくなっちゃう。
ああ、もうそこでワンアクションあるからね。
そうですね。最初から日本語で喋るならば日本語で考えた方がすごい楽で、書くのも同じなんですね。日本語で書くならばそういう変換はしない方がずっと、
じゃあもう考えてることを最初からダイレクトに日本語として出力して、
そうです
ご自分のそのね、マザータングではないじゃないですか、その母国語ではないから、そこで直接出力しなきゃいけないっていうことの楽しさとか難しさがいろいろあると思うんですけど、
だからその難しさと楽しさイコールなんですね、難しいから楽しいっていう
なるほど、
私思いますね。
なるほど。
なんで新発見たくさんあるわけで、だから何気なくこうスラッとこうかけちゃうとあまり頭にとどまらないでしょう、そのまま終わっちゃうんですよね。
なるほど。
記憶はあまり残らないから、だけどこういちいち突っかかって、それで書いていく、それで書き終わった後に、あ、なんだ今度これをもっときれいに使いましょうっていう風な考え方も生まれるし、すごい楽しいです。
じゃあその時々でいろんな抵抗があるから、それがこう引っかかって逆に自分のこう身になっていくみたいな、
なりますね。はい。
そうか。じゃあそれが、まあ、難しいけれど楽しい、
楽しい、でうまくは書けないけれど拙いけれども、で今度は絶対もうちょっとうまく書こうっていう風な気持ちにもなるし。
Let's get knowledge with fun.
来日されたのが87年ですから、もう23年ですね。ということはもう人生の半分。
半分。
ちょうど半分ぐらい日本にいる。
ちょうど半分。これからも、
日本の方が長い。
日本の方が長くなります。
ああ、そうですか。まあそれだけね、日本にいる時間も本当に長くなってきてるわけですけど、その間、ですから87年にして二十数年経って、その間の日本の変化というのはどういうふうに見てますかね。
当時もすごい日本はバブルでしたので、楽しくて、人の表情っていうのは違うんですよね。なんか輝いていたように思いますよね。特に女の子も本当にボディコンとか着てもうすごい派手なんですよね、当時は。 だけどだんだんだんだんなんか落ち着いてきて、うん、最近になってなんか表情どうも疲れてるような表情しませんか。なんか街中を見ていたら、うんうんうん、あと電車で、当時はみんな新聞持ってこう読んでいたでしょ、うんうん、で電車に乗ると必ずサラリーマンの方は新聞持ってこう読んでいたんですけれど、だんだんだんだんそれ見れなくなったんですね、うんうん、でみんな今電車に乗るともう携帯
そうですね、確かにそれはそうですね、
そう、そういうのって、はあ、変わるんですね。なんでも、うん、すごい面白いですけれ ど、はい、日本っていう社会は要するに、青春時代が終わったっていう感じはしませんか。なんか中高年に入ってきたような感じはして
ミドルエイジになって、まあちょっとね、いろんな意味でそんなこう浮ついた感じじゃなくて、こ
うじゃなくて、もうすごい成長した、いい意味でも悪い意味でも両方あって、あの成長して衰えていくっていう風な、うん、どうしてもそう感じちゃうんですね。うん、私今日も大学で、うん、あの皆さん、その自由発表させたんですけども、生徒さんたちに、皆さんのその充実して過ごせる時間っていう風に自由発表させましたら、みんなどちらかというとぼーっとしてる時間とか、あの寝る時間、食べる時間、あるいはそのダラダラゴロゴロしてる時間。だからバブル時代の答えはまた違っていたんでしょうね、うんうん、だから鎌田さんもバブル時代は青春でしたよね。
そう、学生時代ですね。
そう、うん、一番充実してたのは
ギラギラしてました
あのぼーっとする時間はなかったんでしょうね。
あ、それはなかったですね、確かに、
うん、だから今の、20歳そこそこの、うん、学生さんはぼーっとしてる時間、寝てる時間っていう風に充実してるんですよね、うんうん、それだけ成長して落ち着いて、ある意味ではちょっと若者らしくないっていう感じはします、う
ん、いわゆるまあ成熟してるのかもしれないけど、うん、まあ、だからそれがもう若者にも映っちゃってると
思うんですね。それでだから同じ時代の、だから同じ20歳前後の、例えば今の中国の大学生にもし同じ質問するならばまた別の答えに、うんうん、なっちゃうでしょ。
だから
その、
ね、う
ん、その時代あるいはその社会にあったような、うん、やはり皆さんのその暮らし方にしても、感覚あるいは価値観、そういうものを全部社会にあっちゃってると思いますね。あ、
それが全て反映される、
反映されますね。はい、
まあ、だからそれはいい悪いということではなくて、そういう社会なんだというのが、
そうなんです、うん、はい、
それが映されるということですね、
とは思います。
以前ですね、ヤンさんが一番好きな日本語は土踏まずとおっしゃっていたという記事を目にしたことがあるんですけど、これ本当ですか。
本当です。
土踏まずなんでこれが好きなんですか。
可愛 い
どういうことですか。
これはだから、はい、名詞なんですよ。
はい、
土踏まずは名詞なんですよ。
名詞ですね、はい、
土踏まず。だけど、うん、ワンフレーズとして考えるときにそれは名詞じゃないですよね。
あ、
まあ、土を踏まないっていう
動詞、まあ、動詞というか、そうですね、土を踏まないということですよね。
ということですねこのただ単にこの、動詞あるいは動作を表す言葉を名詞にして、うん、ある部分を
指してる、
表すわけでしょ、はいはい、その部分を実際私砂浜を走ってみましたら本当に踏まなかったんですね
踏んでないと、土まず踏んでない。
そうなんです。ただそう言われないとわからなかったんですよ、本当に踏むかどうかっていう自分の体の一部であっても、あ、日本人はこの言葉この部分表すときに多分困ってたんでしょう、うん、でこんなところをへこんでてどういうふうに読んだらいいのかっていうふうに多分その語源のそのことを考えると、あ、みんなその考えるプロセス分かるような気がしてすごい面白いわけですね。だけど中国人そういうふうに考えてないから、はい、だから土踏んでるか踏んでないかっていうのも分からないわけよ。
あ、ね、ちなみにその中国語においてはそのいわゆる土踏まず部分の
は、足の心を上心っていうんですね。
はあ、はあ、
足の心、だから足の心を土踏まないのかっていうのはそこはそこまで発想的にこう、うん、 考えつかなかったんですね。
だけど、まあ、その位置ですよね。まあ、足の、まあ、中心ぐらいのところ。
中心、そう。うん、そうすると、うん、私、だからこの言葉を見て、うん、あ、なるほどと思って、家の中でこう、踏んでも、その、畳なので、わからなかったので、砂浜に行って、走り回りましたらね、本当に踏まなかったんですね。これは本当です。
そうですね。そう、まあ、たまになんか扁平であん、ま、踏んじゃう人もいるみたいですけど。
私健康的な足でしたので。
そうです
か。はい。日本の言葉っていうのは、そのまま語源が分かりそうな気がしませんか。んこれを見る限りでは。
まあそうですね。まあ、土踏まずなんか特にもうそのものですもんね。
そう、すごい、だから面白かったんですね。
そうですか。はい、今、現在ではなんか好きな日本語っていうのはありますか。
私、日本語好きな日本語たくさんあるんですけれど、うんうんうん、だからたまに最近思いついたのはなんか素敵っていう言葉があるじゃない、うん、
素敵、はい、
そう、うん、それを漢字に変換した時に素、うん、に、敵っていう、
はい、
あとはその敵敵敵、うん、あの違う漢字ですけど、うん、わかります、はいはい、それいちいち漢字的にこう意味を考える時にすごい面白いと思ったんですね、
うん
うんうん、だから日本の美意識っていうのはそこにあったっていうふうな、私、新発見って言っちゃおかしいんですけれど、あ、日本人はこういうもの綺麗だと思って、それは素敵なんだよ。その素っていうのはシンプルですよね。シンプル is best っていうふうな言い方もしてもいいんですよね。だけど、日本人がその人を見て素敵なんだなって思うときに、そのシンプルさに惹かれたかっていうと、それは別なんですよね。
まあ、必ずしもそうではないですね。
そうじゃない。
もっとゴージャスな感じかもしれない。
そうそうそう。だから、その、日本の美意識の出発点というものはそこにあったんじゃないのかと私は思ったりしたんですね、
うん、
そうだから言葉を変換していくと、うん、いろんなその漢字で書けるんですけれど、うん、で本当にもっと深く考えてみると、うん、なんかいろいろ見えてくるような気がして、
ここも本当に奥が深いというか、
そうですね、
どんどんどんどん発見があるっていう感じになってます、
ね、そうなんです
ね。そうですか。はい、あの、まあ、今回は食べ物のエッセイでしたけども、その、一番好きな食べ物、日本の食べ物で一番好きなのって何ですか？
私ね、一番って、なかなか並べられないんですけれど、うんうん、何でも好きですよね。うんうん、特に、その、中国で絶対に食べられない、あの、その刺身とかお寿司とか、すごい好きだし、で、昔、今もそうですけど、すごい庶民的なものは、おでんが大好きなんですね。
おでん？へぇー。
で、一度、うんうん、あの街角でほらおじいちゃん夜その車でおでん売るじゃない、屋台で、
はい、
であれ一度食べるっていうのは夢なんですね。
あ、まだそれはやってない。
やってないですね。
あ、そうですか。じゃあぜひね、ちょっと近々実現いただきたいと思いますが、
はい、
なるほど。まあ、今回おいしい中国ということでしたけど、
はい、
おいしい日本なんていうこともじゃあありかもしれない。
ありますね。うん、また違うスタンスで、美味しい日本というのが、
ね、
いつか、
ね、
はい。
来日以降ね、その、
そうですね。
刺身食べて、はい、おでんの屋台で食べてみたいな、そういうのもあるかもしれない。
そうですね。はい。
まあ、日中関係ということで言うと、またここのところちょっとギクシャクというか、ちょっとざわざわした感じがありますけど、
はい、
ここのところの日中関係ということで、ヤンさんが思いになっていることは、どういうことですかね。
長く日中関係、私一応経験者の一人としてね、やはりその中国人が日本に住んでるっていう、そういう立場から、やはりいちいち反応せざるを得ないっていう部分があって、だから、敏感になってるかもしれないけれど、で、すごい思ったのは、日中関係、日本人も中国人も、両方お互いのことよく分かってないっていう部分があるんですよね。
よく分かってない。
そうですね。うん、だから日中関係、日本人はあくまでも日本の常識、あるいは世界の常識を持って、中国人と接するわけですね、うんうん、だけどその日本の常識と世界の常識っていうのは中国の常識とはすごいほど遠いものであって、うんうん、通じない部分はすごい大きいんですね。だけど中国は世界の常識受け入れられるかっていうとまだその段階に達していないというところなんですね、うんうんうんうん、だからにそういう 違った常識持った人間が交流し始めて日中関係うまくなるかっていうとならないですね。だからいちいち相手の醜い部分どんどんどんどん見えてきて逆に嫌いになったりします。でそういう意味で私いつも言ってるのは常識非常識という言葉があるんですけれどそうじゃないんですよ。常識はあるんだけれど非常識という言葉は要するにもう相手の醜いとこ見えちゃって非常識だよっていうふうに切り捨てると否定しちゃうわけだからその先はないんですよね。まあそうじゃなくて世界の中いろんな常識があるんですよ。それは、いい常識であったり、うんうんうん、悪い常識であったりしますけれど、うん、だけどまずそういうのを存在するということを受け入れて、
うんうんうん、
それから先探ってこう進めなければならないんじゃないのかだと私思いますね、うん、日中関係もまさに、その通りじゃないのかなとは私思います ね、
なるほどね。グラデーションいろいろあるけどね常識外っていうのはありえなくてもう全部いろんな常識あって
だからそれはね、うん、日本人にとって非常識っていう、うん、確かそういうふうに言えばそうなるんですけれど、うん、そうじゃなくてそれは相手の常識なんだよっていう、うんうんうん、
それも常識なんだ
そう、うん、それも常識なんです、うん、中国人にとってもすごい常識なんです、
うんうん、
常識なんだけどそれは世界で通用してないだけの、うんうんうん、もので、う
んでもそれも常識なんですね。
それも常識だからいいか悪いか関係なくですよ。
そうですね。ですね。
そう。それを知って好きになる必要がないんです、
うんうんうん、
ないけれどそれ知る必要は、
うんうん、
知ってこそ対策とかいろいろできるわけで、うん、それは知らなければただ切り捨てるだけじゃ難しいでしょ
う。そうですね、
はい、
うん、それが彼らの常識なんだとまずは知らなきゃいけない、
うん、そうなんですね、うん、はい。そこはすごい大事、うん、彼は非常識だよっていうふうに言っちゃうともう終わりなんですよ ね、 すね、うん、先はないから、うん、やはりこれからもずっとお付き合いしていかなければならない、
うん、
お互いにその位置関係もそうだし、
うん、
あの歴史から見てもそうだし、
うん、
だそういうのっていうのはいろいろ辛いかもしれないけれど物事を考えようによって、
うん、
やっぱりうまくいくかいかないかっていうのあるんじゃないのかなと思ったりしますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、少なくとも本当はそれを知らなきゃいけないいうことですね。本当に出発点としてね。そこじゃないともう何も始まらないですからね、
うん、私は一番の非常識の人間なのでよく
でもそれも常識なんだっていうみんなから非常識かもしれないけど
私のことを認めていただけたわけだから、
うんうん
そういう意味でも、
うんうん、そうですよね。
そう、
うん、それはヤンさんの常識なんだっていうことをまずを知らなきゃいけないっていう。
すいません、いや
本当に、いやとんでもございません。本当にね、あの先ほどの話になりましたが、まあ本当ね、人生の半々を中国と、
はい、
まあ日本で暮らしていらっしゃるという過ごしていらっしゃるというヤンさんだからこそ、まあ。両国の架け橋としてできることっていうのが
も
う
そんな架け橋、うん、全然なる気はないです
まあでもね、まあ、これからいろんなことで表現されていく部分があるかと思いますけど
あそうです
ね、 ね、はい、それはどういったことを今後表現していきたいなというのはありますかね。
お互いの間にいくら交流しても壁みたいなものはやはりあるんですよね、うんうんうん、だから私が経験してきた、ことあるいは時代いかに分かりやすく伝えられるかっていうそういうのも一つのテーマ、になってもいいんじゃないのかなと思ったりしますし、
う
ん、
そうですよね、はい、しかもその両方を本当にリアルにそれぞれ体験してるという
部分で、ね、そうなんですね、はい、うん、
やっぱりそこは本当に大きなねこのねツールというかになります。
なんだかね。
いや。それは日本語として表現しますか。中国語として表現するんですか。
今のところは日本語を中心に考えてますね。うんうんう
ん、
はい。
まあでもそれはゆくゆくは中国語っていう
選択も。オファーがあればいつでも、うんうん、中国語で書きます。
はい、わかります。最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
私すごいね、いつか 私地理を勉強してましたので、ある先生とどなただったのか覚えてないけれど、授業の時に一ついいことを言いまして、地理っていうのはあらゆる科学の基礎科学だっていう、
あらゆる科学の一番大元、
基礎科学ですね、
はいはい、
で当時はそんなにあまり考えなかったんですけれど、うん、で卒業後社会に出ていろんなことやって、毎回毎回その言葉響いてくるわけですね、
うん、
ああなるほどと今になってすごい、うん、思うようになって、うん、本当に地理っていうのはあらゆる科学の基礎科学ですよね。そう、すごい、だから地理を勉強してすごい、うん、私にとって幸せなことですよね。
あ、そうですか、
はい、
地理というのはあらゆる科学の基礎科学なんです
か。そうなんです、はい、本当に勉強して、私真面目に勉強したことないんですけれど、だけどそれでもいろいろ役に立ってるわけだから、
うん、あ、そうですか、はい、地理というのはそうなんですね。
そうなんです、うん、この世はもう地理でできてるこの世は、
はあ、そうですか。これもじゃあかなり深い言葉なんですね。
そうなんです。だから先生がそう言って、うん、あの軽々しく聞いていたんですけれど、うん、全然何も考えなくて、スッと頭の中に入っただけなんですよね、
うんうん、
だけどゆくゆくいろんな経験をして今になって、うん、卒業してもうだいぶもう十何年も経ってるわけだから、いろんな仕事をして、
うん、
はい、地理っていうのは素晴らしいね、
はい、そうですか。じゃあ、はい、物事の本質を見極めたければまず地理をっていうぐらいのそこまで行き着くことなんですね。
そうです。
あら、いやいやいや、これはちょっと、はい、僕もちょっと目を見開かされたという感じが。
だ、私あの、まあ、時間の流れに乗って、うん、自分を意識しないでもう選択して何とかっていうのはそうなかったんですけれど、うん、だけど、ところところそのポイントポイントのところはなんかすごいいい選択じゃないけれど、もういいあの出会いっていうか、そういうものをすごい、それは人間であったり物であったり学問であったり、それはすごい私のその人生の盾になってるっていうふうに今になって思いますね。
あ、それぞれの本当に肝となるターニングポイントのところで。
そうなんです、そうなんです、
うん、
すごい、だから幸せな人間なんだなって、うん、思います。
はい、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家のヤン・イーさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家のヤン・イーさんをお迎えしてお送りしました。いや、ヤン・イーさん、あの、私本当にほぼ同世代なんですけれども、まあ、でもね、やっぱり中国でのその文革時代を過ごした経験、そして日本に来てからの経験というのが本当にこう2つ大きな柱となって彼女を今支えてるという感じがしますね。でもその中でこう朗らかに明るく今後両国の関係も結んでくれる、そんな表現をしていってくれるんじゃないかと強く強く期待しています。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の鈴木浩二さんに著書鋼鉄の叫びを踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。